教育相談塾長に聞こう。ポッドキャスト教育相談塾長に聞こうは、中学受験、高校受験、進路の選び方、勉強の仕方、親子関係などについて、過去15年間で浜松の難関中学、難関高校へ多くの合格実績を出してきた株式会社学び研究所の塾長古橋和久が、リスナーの皆様からのご質問にお答えしていく番組です。第45回教育相談塾長に聞こうが始まりました。私、番組ナビゲーターの奈々と申します。塾長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はあの塾長、珍しい色のシャツを着ていらっしゃいますけれども、
これですね、
ベージュっていうんですか。
ベージュ、
はい、珍ね、塾長がベージュを着られるっていうのはちょっと珍しいなと思ったんですけれども、そのシャツのお気に入りポイントはどこなんですか。
お気に入りポイント、はい、お気に入りポイントはこの袖口、はい、
袖口、
これ
そのステッチ素敵ですね。
これ、でもステッチって言うんですかね。
ステッチじゃないですか。
糸を、はい、なんて言ったんですかね、なんかこう格子状に、なんて言ったらいいんですかね、うまくこう編んでるんです
ね。編んでるって言うんですかね、
はい、これジャケット着た時に、袖口がちらっと見えた時、見えるじゃないですか、
はいはい、
おって目を引くんですよ。
目を引きます。
かっこいいでしょこれ、
かっこいいです。
絶対人と被るんです、はい、
そこが好きなんですよね。
そうなんです、
はい、
あとボタンいいですよね、
はい、
刻印されてこれなんか水牛の、なんだっけな、角、ちょっとよくわかんないです。確かそうだと思う。
そうなんですか、ちょっとボタンも何か書いてあるんですね。
刻印されててね、これも目を引きますよね、はい、なんか品の良さっていうか、
はい、はい、素敵ですね。
ありがとうございます、はい、この間そういえば、はい、この間っていうか最近よく声かけられるんですが、フラさんどこでジャケット買ってんのとか、スーツどこで買ってんのって、はい、なんか 2,3 人に最近声かけられた、立て続けにポンポンポンって、よく質問を受けます、
はい
はい、気になる方は声かけてください。
わかりました、
はい、そっと教えます。
はい、はい、そっとですね、はい、ありがとうございます。それでは引き続き教育相談をお楽しみください。教育相談塾長に聞こう。それでは教育相談のコーナーです。ラジオネームフルーツタルトさんからいただきました。ありがとうございます。中学受験まであと2ヶ月弱となりました。ここまで親子で勉強を頑張ってきました。ここから受験日までの勉強の方について教えていただけたら幸いです、といただきました。ありがとうございます。
はい、はい、
もう中学受験まであと2ヶ月ないんですね。もうね、勉強も進んできてると思うんですけれども、
そうですね、
最後の追い込み、
はい
はい、ここからの勉強法を教えていただきたいということなんですけども、
そうですよね、はい、もう飛行機に例えたら、はい、長いフライトを、ね、そろそろ終えて、着陸しようかなっていうところですもんね、
はい、
着陸ってすごく大事でしょ、
はい、
ここでバランス崩したら大惨事になってしまうわけだし、着陸って慎重にならざるを得ないんですよね、
はいはい、
で勉強も同じで、受験勉強も同じで、試験の近づいてきた時には、
はい、
やっぱりこう自分の持ってるものを全て出し切って、
そうですね、
きちんとランディングポイントに降りると、
はいはい、
こういったことをまず意識したいですよ ね、終わりよければ全てよしっていう言葉もあるくらいですから、で具体的に何をやるのかなんですが、そうですね、まず過去問を改めてここで、確認をするということはしたいですよね。
もう一度解き直してみるということですか。
まずは過去問にこの時点からチャレンジをするっていうのもありですし、
はい、
でいろいろ勉強してきてさ、過去に挑戦して最後調整して、自分のできるできないところをあぶり出して、できないところをフォローし、最後当日迎えていくっていう感じで調整をしていくとか、
はい、
過去問を早い時期に取り組んだ子たちは、ここでもう一度解き直したいですよね、
なる
で自分が、ここまで勉強してきたことができてるっていうことを確認して、うん、で自信をこう掴んでいく、
はい、
でこう試験日を迎えるとか、
うん、
はい、もちろんできないところがあったら、おっとこれまだまだ覚えてなかったな、覚えなくちゃってことで、過去問を通じてできないところを見つけ出して、そのトレーニングに当てていく、
はい、
うん、過去問にはぜひ触れていただきたいですよね、
はい
はいはい、であとはですね、過去問と似たような問題、
はい、
だから他校の問題、
他の、ね、学校の
他の学校の問題のテストに取り組んでみるっていうこと、
はい、
要は実践を積ませたいんですよね、
うん、
うん、あのサッカーなんか分かりやすいんですけども、ワールドカップとか開かれるじゃないですか、4年に1回、はい、で本番の試合があった、ある時にその本番の1ヶ月とか2ヶ月ぐらい前から現地入りして、そこで自分とは違う組の国と対戦して、うん、
はい、
2回か3回ぐらい対戦して 本番迎えるんですよね。要は実践実践実践で本番入っていくんですよね、
はい、
うん、これ受験も同じで、他の学校のテストを受けて、まあ、要は練習ですよね、うん、自分がここまで勉強してきたことが機能するのかどうか、うんうん、時間内に、進められるのか、はい、スピードはこれでいいのかとか、はい、うん、細かいところをチェックチェック、うん、他校の問題解けながら、
はい、
自分のね、こう受験に向けたこう体制作りを改めて整えていくんです、うん、もう盆栽で言えばもう最後カットするここまで伸ばしてきて、で最後きれいに体裁整えちゃうぞみたいな、はい、そういった段階なんですよね、
はい、
うん、なので他校の問題もいっぱい解いて、うん、もう本番さながらで時間も上がって、
はい、
取り組んでもらえたらなと思うんですよね、うんうん、
なるほど、
うん、
でそこを調整していく時期ということですね。
そうです
よね、はい
はい、今思い出したんですけども、過去にこういう生徒もいましたね、はい、ね、浜松の場合中学受験が1月の、ね、10日から15日ぐらいで大体毎年推移するんですけども、うん、
はい、
年内は目いっぱい、まあ、復習の勉強をして、
はい、
で、まあ、大晦日から年明けに関しては、はい、もう一切勉強しないって、
うんうん、
今年はスキーに行くわよみたいな家庭もあったりして、
はい、
スキーって ね滑るっていうから、はい、受験生にとってはよろしくないじゃないですか
あ
それでも我が家はスキーが好きだからみたいな、
はい、
で今年も行くわよみたいな、
はい、
関係なく行っちゃうんですよね、
はい、
うん、でこう子供を思いっきり楽しんじゃって、うん、で試験日が近づいてきた、まあ、1週間ぐらい前だったら軽く頭を動かすような感じで勉強して、はい、で本番入ってって合格っていう、あれは見事だなと思いましたね、
はい、やっぱりバランス取るんですかね
だと思います。その代わり年内は思いっきりやってましたよ。
なるほど、
うん、
そのプランがいいですね。
ねえ、プランがいい、こうオンとオフ、はい、バランス取ってますよね、結局本番ハイパフォーマンス、自分が持ってる力を全て出し切るにはどうしたらいいのか、うん、ね、スポーツの世界の中でも研究進んでますけれども、
はい、
どうしたらいいのかっていうと、変に力が入りすぎるとやっぱりうまく発揮できなくて、体もこわばっちゃったりしてね、きっと脳もこわばったりすると思うんですよ、はい、でかといってリラックスしすぎるとね、緩すぎて、ね、うん、持ってるものが全部発揮できない、
はい、
そのバランス取りなんですよね、多分そのお母さん分かってたんでしょうね。
素晴らしいですね。
素晴らしいと思いますよ。当然入学した先も、はい、有名な進学学校ですけども、
はい、
まあ成績は常に優秀でしたね。
なるほど、
なんていうのかな、勝ち方を知ってるっていう、
うん、
まあ、最後の調整の仕方っていうんですかね、
はい、
うん、
でもこれいいですね、このやり方、
うん、いいでしょ、
はい、やっぱりそうすると子供もね、うん、お正月は自分が思いっきり羽を伸ばせるっていう、
うん
うん、そこからまたあと1週間頑張るぞっていうことですよね。
そうなんですよね。
休みを取って、十分に休みを取ってまた向かっていくっていう、
うん、
そこがなかなか、うん、やらないと不安になるっていうね、
そうそうそうそう、
気持ちを、なんていうの、そういう気持ちが出た時もやらない方がいいんですか。
やらない方がいいと思う。だからもう家族の中で、うん、その三が日は一切やらせないとか、
はい、
うんね、思い切って線引きをするとか、うん、元旦だけはやらせないとか、ある程度こう決まりがあった方がいいんですよね、
う
ん、親子の間ですと共通の決まりというか、
うん、
約束事として、うん、そうすれば子供もね、うん、思い切り羽を伸ばせるし、
そうですね、
うん、オンオフつきますよね、
はい、
でその休みが終わった後さあやるぞってなった時にもエンジンかかりやすいですよね。
そうですね、今度やりたくなってるかもしれない、
そうそうそうそうそう、
はい、
逆にね、
はい、
うん、いい感じで上があってね、
この方法いいですね、本当に。
ですね、
うん、バランス取りながら、はい、スポーツの世界は本当に勉強になりますよ。
そうですね、
いかにして勝つのかっていうところの研究は相当進んでるので、はい、受験勉強よりもものすごい進んでるので、はい、僕もよく参考にしますけども、
はい、
ね、ね、ああいったところから学ばれるのもいいかもしれないですよね。でも今更かもしれないので、はい、うん、ね、お近くにプロのスポーツ選手とかトレーナーとかが、ね、いらっしゃったら、そういった方から本番前ってどうしてんのとか聞いてみるのもいいかもしれないですよね、
はい、
リラックス方法とかも知ってたりするかもしれないし、自分のモチベーションを上げる方法もね知ってたりすると思います。まあ、マラミの子たちには伝えてきますけども、
はい、
うん、はい、というところ、
はい、
こんな答えでいいでしょうか。
はい、勉強になりました。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、以上教育相談のコーナーでした。教育相談、塾長に聞こう。エンディングのお時間となりました。ここで学びセミナーのご案内です。11月29日日曜日に、作文力が上がる、思わず書きたくなる家庭環境や習慣とはが開催されます。塾長、楽しみですね。
楽しみですよね、
はい、
これね、
うんうん、このセミナーで家庭環境を整えていけば、
うん、
発想力が広げられるようになりそうですよね、
うん、間違いなくなりますよね、
はい、
そういえばこの間っていうか、うん、今流行ってる書籍で、はい、あの学力の経済学って本で、あれの中にも出てきたんですけども、はい、学力が伸びていく子、うん、で、まあ、いや、学力が伸びていく子の、こうデータを取っていくと、はい、こう、まあ、35% は遺伝 で、
はい、
でもう 35% が親子の関係っていうのがあって、親子関係はやっぱり大きいよなと思ったんです
よね。それっていわゆる環境ってことですね。
そういうことなんですよね、
はい、
そうそう、家の中でどう声かけしてるのか、うん、家の中がどういう環境になってるのか、うん、それによって 35% ってこれは大きいよな。でそれがこうエビデンスとして、ね、はい、はい、書かれていたもので、
はい、
もうすごく興味深かったんですね。
私もちょっと読んでみたいです、
まあ、ね、そんなこともちょっとね、はい、お伝えしながら会を進めていきたいと思います。
はい、
うん、
11月29日まだ参加の方が申し込みできますのでね。
そうですよね、
はい、
もうどしどし、
はい、
申し込みをしてくださいかな、
ね、はい、詳しくは学び研究所のホームページよりご覧ください。皆様のご参加お待ちしております。
はい、お待ちしてます。
番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。株式会社学び研究所のホームページよりポッドキャスト専用のバナーがございますので、教育相談への質問をお寄せください。皆様からのお便りをお待ちしております。それでは次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は株式会社学び研究所がお送りいたしました。教育相談、塾長に聞こう。